Everybody.
皆さんおはようございます。
I am happy to greet you.
こうして皆さんと朝のご挨拶できることを感謝します。
And several of you I have not yet personally greeted, but we'll have time for that afterward.
今日日曜日の礼拝に来られないで今日来られてまだご挨拶できてない方、講義終わった後ご挨拶したいと思います。
We're here to talk about the Protestant Reformation.
今朝私たちはプロテスタントの宗教改革について学んでいきたいと思います。
I think you all know that yesterday was the 500th anniversary of the moment that is usually called the beginning of the Reformation.
皆さんよくご存知だと思いますけれども、昨日10月31日がプロテスタントの宗教改革を記念する、始まりの記念日でした。
Of course, the Reformation as a movement is far more complex than assigning a particular date for the beginning.
私たちは宗教改革記念日を10月31日と定めていますけれども、その記念日にまつわることをですね、よく学ぶと、もうこれ以上のことが、深く学ぶことがたくさんあります。
There have been a lot of movement under the surface before Martin Luther came.
ルター、マルチン・ルターがこの宗教改革、プロテスタントの立役者としてよく知られてますけども、ルターに至るまでたくさんの人が関わっていたことがあります。
But Luther's act of posting his 95 theses on the door of the church, that has become the kind of catalyst for the beginning of the Reformation.
たくさんの方々、またいろいろな複雑な出来事、政治的なこと、教会のことが絡み合った中で、この宗教改革の運動が起こったわけですけれども、その中にあって、ルターが教会の壁に95箇条の伝説を掲げたことを釘で打ちつけたことそこからこの宗教改革のことが始まりました。
Before we look at the Reformation itself, I think we need to get a little background.
で、宗教改革の働きというか運動をですね、見る前に何がその歴史的な背景にそこに至るまであったかを学んでいきたいと思います。
And by the way, I want to interrupt myself to tell you at the end of my lectureI would like to open the time for questions.
で、この講義の後ですね、質疑応答の時を設けたいと思います。ブレア先生の方から皆さんがどれだけ理解したのかの質問をしますから、よく注意して聞いてください。そんなことは言ってませんけど。
So, if you think of a question while I'm talking, I suggest you write it down, a little note to remind yourself.
ですからもし講義を聞いてですね、分からないことがあったらノートで、後で質問するためにノートを取って聞いてください。
You all know the church began with 120 people in the upper room on the day of Pentecost.
皆さん、教会史の中で大切な出来事ですけど、使徒の働きを読むときに、屋上の会場の間で120人の弟子たちが集まって、ペンテコステの日に、聖霊が下った日に、この教会の働きが始まったことをよくご存じだと思います。
On that day, the Apostle Peter preached a sermon, and 3,000 people were converted.
ペンテコステの日に使徒ペテロが立ち上がってそこに集まった群衆に向かって福音を語り3000人の人たちがイエス・キリストを信じて改宗したことが私たちは使徒の働きから知っています。
In the book of Acts we read that a little while later 5,000 people converted to Christian faith.
そしてその後ですね使徒の働きを読んでいきますと5000人の人が、キリスト者に、なる信仰の信仰を持ったことが記されています。
Through the ministries of the 12 of the disciples and especially the Apostle Paul, Christianity began to spread all around the Roman Empire.
特に顕著なのは使徒パウロの働きを通して使徒行伝の中で読みますと、ユダヤから始まったイスラエル、エルサレムから始まった福音の働きがローマ帝国へとヨーロッパ全体へと広がっていく働きが起こります。
And from there it spread up into Europe and eastward into uh, uh, along the Silk Road into Asia, China.
そして西は、ローマの方へ、そして東はシルクロードを通してアジアの方へと広がっていきました。
Eventually it came to the Americas and to finally to Japan.
そして、西へ西へと進んだ、改革の働き、福音の働きはアメリカ大国に移り、そして日本にもやってきました。
For 1,000 years, the church was one body.
最初の教会の歴史の中で、最初の1000年間は教会は一つの体、一つの教会でした。
And then in the year 1054, the church split into two divisions.
そしてまず最初の分裂っていうんでしょうか、教会が東と西に1054年に分かれました。
You had the Roman Catholic Church in the west and the Greek and Russian Orthodox churches in the east.
西側にはローマカトリック教会の働きが生まれ、そして東にはギリシャ正教の働きが起こされました。
Why did they separate?
どうして東と西に東西に分かれてしまったんでしょうか。
A lot of little things that gradually accumulated.
小さな出来事が大きなことへとつながっていって、この東と西への分断、分かれ、分裂になってしまいました。
For example, would our priests allowed to marry?
例えば、このカトリックの司祭が結婚してもいいとある人は言いました。
The Eastern Church said yes, and the Western Church said no.
東方教会は司祭が結婚することは良いことだと認めました。一方で西方教会はそれはならんと反対しました。
Another question was, should priests grow beards?
でもう一つの小さいことですけれども、司祭がひげを伸ばしてもいいかどうかという質問がありました。
He said yes. The West said no.
東方教会はひげを伸ばしていい。しかも皆さん、ギリシャ正教の方は結構ふさふさしてひげ生やしてますけど、で西側はダメだと言いました。
Another question.On what date should we celebrate Easter?
もう一つの、もう少し深い質問は、復活祭をいつ祝うべきかという論争がありました。
And, they never could agree on one date.
そして西方教会、東方教会議論を交わしたんですけども、定まった日に同意することはできませんでした。
To this day, churches in Ukraine and Russia celebrate One day and churches in the West celebrate a different day.
で、今日に至るまで東方教会、ロシア、またはウクライナの、ギリシャ正教の教会はこの日と決めていますけど、西方教会は、西側の教会は別の日を定めています。
A more serious question was the fact that there had been seven ecumenical councils during the thousand years the church was one body.
でまあ、深刻な問題というんでしょうか、この千年教会が一つの教会とつながった中にあって、7回のこのエキメニカル、共同ですね、共同にそれぞれ の議論をする会議がありました。
In these councils, the church got together and thrashed out their understanding of various theological points.
でその何回の会議を通してですね、神学的な違いとか意見の違いとか、また考えの違いを話し合う時がありました。
And one thing they had all agreed on was that the Holy Spirit had come from the Father.
で、一つ西方教会両者がですね、同意できたことは、聖霊が父なる神から使わされたこと。
And Then around the 11th century, the Western Church added on its own, without consulting the Eastern churches, added, the Holy Spirit comes from the Father and the Son.
で、11世紀になりますと、この西方教会が東方教会と協議することなく、勝手に聖霊が父なる神から使わされている、そして御子も父なる神から使わされているという考えを発表しました。
That phrase and the Son in Greek is just one word, in Latin just one word.
で、 聖霊と御子っていうとっていう言葉も日本語も一つですけども、ギリシャ語またラテン語も一つの文字で示されていました。
フィリオケ
ですね。
And, the Eastern Church took great exception and really resented the Western Church changing the creed without consulting them。
たった一文字だったんですけども、その一文字のために東方教会はそれに対して反発してですね、それを同意することはできないと言って、西方教会に対して悪い印象を持ちました。
Another cause of the division was the fact that the churches were geographically so far apart, and in those days there was no easy way to communicate one to another。
で今から1000年前の話ですから、地理的にもですね、西方教会、東方教会分断されていて、そのコミュニケーションを保つのに、まあ、手紙やり取りしていたのか、大変時間がかかったし難しいことでした。
It was only natural, therefore, that the churches began gradually to drift apart.
ですから地理的な分断もこの西方教会、東方教会をの分断を進めてきました。
For another 500 years after that, we had two...
ですからその後500年この地上には西方教会、東方教会2つの教会がありました。
By the 16th century, the church was in pretty bad shape in the West.
で16世紀になりますと、この西方教会の現状というか状況がですね、非常に悪い方向へ進んでいました。
Remember, most people did not have a Bible.
で皆さんはもう手に聖書を持ってますから当たり前のことだと思ってますけど、その当時一人一人の信徒が聖書を持つということはありえないことでした。
Many people in Europe at that time still could not read.
で16世紀のヨーロッパにあって文字を読む、まあ、印刷されたものもなかったわけですし、文字を人々が読めなかったというと現状があります。
There was a great ignorance of Christian teaching.
ですから信徒一人一人が知識を持って教理を学ぶとかいうことで全く無知な状況にあったということですね。
There was a lot of gross superstition among people in the churches.
正しい教理を真理を聖書から学ぶことができなかったために、人々はこの、言葉が出なかった。スーパースティションって何でしたっけ、迷信ですね。迷信、もう本当に私たちが想像しても驚くような迷信にはまっていました。落ち込んでいました。
The morals of professing Christians were very low.
で道徳状態を見ても、キリスト者の道徳とは非常に低い、道徳感が非常に低い状況まで堕落していました。
Especially among the clergy.
特に、信徒ではなくて、司祭、聖職者と呼ばれる司祭たちの道徳観念が非常に低下していました。
One historian says, never had official religion been at a lower ebb than, and the, or, pardon me, never had official religion been at a lower ebb or the public image of Christianity more defaced than in the second decade of the 16th century.
で16世紀のですから1520年ですねの時代、10年目の時代ほど、この司祭を含めキリスト者の道徳観念がもう地の底まで落ちたひどい状況にあったと歴史家は言っています。
That was exactly the time that Martin Luther was struggling with his own understanding of theChristian teaching.
1510年以降ですね、ちょうどその時ローマカトリックの祭であったルターがそれらの状況を見て、苦しんでいました。
As a result of the Protestant Reformation that began with Martin Luther, the church again divided.
で最初は西方教会、東方教会に分かれてたわけなんですけども、ルターの宗教改革によってですね、今度は西方教会が分裂してしまいました。
In general, the southern part of Europe remained Roman Catholic, the northern part turned Protestant.
一般的にヨーロッパを見ますと、ヨーロッパの南側がローマカトリックの一つになって、そして、北側が、プロテスタントになりました。
The Protestant Reformation sort of boiled up spontaneously in Germany first, but also later in France, Switzerland, and many different countries.
でドイツから起こったこの宗教改革の波っていうんでしょうか、それが隣のフランスに広まり、そしてスイスへと広まってきました。
And of course, in different places, there would be different leaders.
でそれぞれの国にこの宗教改革の運動家というか立役者が立てられました。
And for example, we had Luther in Germany, but John Calvin in France.
例えばドイツにはルターがいて、そしてフランスでしたよね。フランスにはカルビンがいました。
And in Switzerland we had Zwingli.
で、どんどん行っちゃったんです。ごめんなさいね。
Oh yeah, we have some pictures to show you.
ルターですね。そして、
There's John Calvin.
カルビンはこっちですね。あれ？
Well, I haven't mentioned him yet.
Okay.
We'll come to the There's I'll talk about this man a little bit later. Calvin and oh, do you have Zwingli?
Zwingli. There
he is. Zwingli was in Switzerland.
スイスですね、Zwingli.
He was influenced by the teachings of Luther.
Zwingli はルターの影響を受けて。スイスで宗教改革の働きを始めました。
Even before that, he had been studying the scripture on his own and had come to many of the same conclusions that Luther did.
ドイツからルターの影響を受ける前に、ズウィングリン自身が聖書をしっかり勉強してですね、自分で今の状況が良くないということを知っていました。
John Calvin was influenced by Luther's teaching also.
でカルビンもやはりルターの教えに影響強く影響を受けました。
Calvin was in the next generation after Luther, actually.
でルターの次の世代としてカルビンが知られています。
Well, Calvin was in France, but as he adopted Protestant views, he was persecuted in France and had to flee to Switzerland.
でカルバン自身もローマカトリックの人たちの反対を受けてですね、フランスから追われてスイスへと逃れていきました。
He established his headquarters in the city of Geneva.
ジュネーブにカルバンは働きの拠点を設けました。
And he really turned it in, or tried to turn it into a Christian city.
でカルバンの働きはジュネーブをですね、キリスト者の理想的な町にしたいということで、運動しました。
Calvin established a school there in Geneva.
ジュネーブにキリスト教の教義を教える学校を建てました。
And many leaders from various parts of Europe came to his school there in Geneva.
ヨーロッパ全国からですね、このスイスのジュネーブにあるカルバンのキリスト教主義を教える学校に集まってきました。
And, after studying under Calvin, they would go back to their own countries with, his teaching.
で、カルバンの学校で訓練を受けた生徒たちは、それぞれの国に戻って、この宗教改革の働きを続けました。
So, while, Luther's teaching was growing in Germany. Calvin's teaching was growing in Scotland and in Poland and in Hungary and France.
ルターの働きはドイツが主な働きの場所でしたけど、次の世代を担うカルバンの学校で習った生徒たちはイギリスへ、そしてベルギーへ、フランスへ、もう一つハンガリーへと、ポーランドと、東に広まってきました。
So what is happening is you have different groups of Protestants growing up in different countries with different leaders. So you have different churches really.
で、ここからまた改革派の中の分断が続くわけですね。カルバンの学校で習ったんですけども、それぞれ違う国に、故郷に持って帰っていって、そこで新しい教会が生まれていった。
So you have Lutherans in Germany.
ですから今、教会宗派を見ますと、ドイツにはルーテル教会があります。ルーターのですね。
Calvin's followers called themselves Reformed.
で、カルバンの教えを受けた生徒たちは、教会は改革派のグループに入っています。
Therefore, we have Reformed churches in Switzerland, France, Hungary.
ですからスイス、フランス、ハンガリーにこの改革派の教会が建てられました。
The Reformed churches in Scotland called themselves Presbyterians.
で、イギリス、特にスコットランドにおいてはですね、この改革派の人たちは、長老派を立ち上げました。
Well, the Protestant Reformation then divided into a number of different churches.
ですからプロテスタントの宗教改革の流れの中にあってさまざまな分裂分断が起こったということですね。
Those churches, as time went on, over the centuries, themselves began breaking and dividing into other special denominations.
で、それからまた100年と経つとですね、現代に至るまで今主にルーテル派、改革派、それから長老派と言いましたけど、その中にあってさらに細胞分裂じゃないんですけど、分裂が、起こって分かれていきます。
The church I belong to in Philadelphia is Presbyterian.
私が所属しているフィラデルフィアの教会は長老派の教会です。
But there are at least three or four Presbyterian denominations in the United States.
でもアメリカだけの現状を見ますと、アメリカの長老派の教会というのは一つではなくて、今3つから4つ その教団教派に分かれています。
There are three or four denominations of Lutherans.
で、ルーテル教会を見ても一つではなくて、ルーテル教会の中に3つ4つのルーテル派を名乗る教団教派があります。
And the Baptists are particularly noted for their tendency to split. So we have...Many different Baptist denominations.
ルーテル派改革は3つ4つなんですけども、バプテストのグループにおいてはもうしょっちゅう分裂してというか、もう数えきれないほど、まあ、この東クレメでも3つ以上バプテストありますけど、バプテスト教会が存在します。
How did it all happen?
どうしてこんな状況になってしまったんでしょうか。
Why did it happen?
なぜそのことが起こったんでしょうか。
And how should we think about it today?
で、私たち現代のキリスト者はそれをどう受け止めたらいいんでしょうか。
I hope to answer these questions, this morning.
で、この分断の歴史を、私たちキリスト教会の分断歴史をどのように捉えたらいいのか、この今朝の講義で見ていきたいと思います。
As we noted earlier,
最初に話した通りに、
Luther posted his 95 statements on the door of the church in Wittenberg.
ビッテンベルグの教会の扉にルターは95箇条の提案をこの掲げました。
A church door at that time served as a bulletin board.
このルターがですね、何か悪いことをして勝手に釘でこの95箇条を打ち付けたってことじゃなくて、当時の16世紀の教会にあっては教会の正面の扉に掲示板みたいな働きがあったということですね。
These 95 statements all had to do with the practice of indulgences.
で、95箇条のこの正門の中にあって特に中心的なのは、食友情、この我々は免罪符って言ってますけども、免罪符の問題がありました。
If you were here Sunday morning, you heard what an indulgence is.
で、今週ですね、日曜日の礼拝でマグロフィン先生がこの免罪符についてメッセージの中で教えてくださいました。
In the church at that time, if a person committed a sin and he repented of his sin, he would go to a priest and confess his sin.
で、当時16世紀の教会の中にあって人が罪を犯したら、その罪を悔い改めて罪の告白に、司祭のところに行って罪を、自分の罪を告白しましていました。
And he would receive forgiveness for that sin from the priest in a word of absolution.
で、罪を告白した後で、司祭からその許しをですね、 許しの言葉を受けるわけです。あなたの罪は許されましたという言葉を受けるわけです。
But then the priest would also give the penitent sinner a penance.
で、罪を悔い改めた、悔い改めたものと証拠として、この悔い改めの証書を渡すわけです。
A penance meant something that the person had to do to help him not to fall into that sin again.
で、悔い改めた証ですから、また再び同じ罪を犯すことがないように、繰り返し繰り返し罪を犯すことがないように、そのことを記した証書を出します。
He might have to say so many prayers, or might have to take a pilgrimage if it was a really big thing.
で、もし大きな罪を犯してしまったのであれば、巡礼に出かけるとか、または断食をするとか、その罪を悔い改めたことを、また同じ罪を繰り返すことがないように勧められました。
Well, sometimes the priest, later, the priest would then cut that number of things the person had to do, to cut it short, so he didn't have to do quite so much.
で、まあ、もちろん16世紀も忙しい社会だったようで、そのあんまり、ね、その巡礼に出かける時間がないとか、断食している時間もないということで、少しでも短くその罪の悔い改めのことをするために司祭は進めました。
In other words, he would remit part of the penance, and that was called an indulgence.
で、自分では悔い改めの行いをすることが、まあ、時間がない、できない、それでそのために免罪符が、この食油状が与えられたわけです。
Well, that was all right. But then eventually the idea came about that one could get time off out of purgatory, an indulgence for that.
まあ、罪の悔い改めのためにこの食油状、免罪符をもらうということ自体はそれでよかったと思うんですけども、それから先にですね、煉獄から脱出できるために、この食油状免罪符を買う、売る行為が起きてしまったことです。
Purgatory was something that the church taught existed between heaven and hell.
煉獄っていうのは、当時のローマカトリックが教えていた、人が死ぬと天国に至る前にとどまる場所として、中間地点としてこの煉獄という教えを始めました。
When a person died, he had three possible destinations.
で、ある人が召されると3つ の、 到着点でしょうか、目的地へ向かいます。
Only the most saintly people could go directly to heaven.
この中にいらっしゃるかどうかわかりませんけども、最も聖人的な、罪を犯していない清い人が特急でまっすぐ天国へ行くことが許されていました。
Those who had committed mortal sin or were unrepentant went directly to hell.
不道徳な罪、または悔い改めてない罪を犯してしまった者は、逆ですね、地獄へ特急で直接送られました。
And all the rest of usWith our little sins of one kind or another, had to go to purgatory.
軽犯罪を犯した者、罪を犯して、まあ、悔い改めてまた罪を犯して、この煉獄へ行くことになりました。ですから、天国か地獄か煉獄かって3つですね。
And in purgatory, we would suffer until all our sins were purged or cleansed away.
煉獄で何が起こるかというと、私たちの罪が完全に清められるまで、浄化するです。清められるまで煉獄で苦しまなくてはならないということでした。
You can see why people thought it would be very helpful to have that period in purgatory cut short.
ですから、まあ現在の私たちもそうですけど、長く時間かけて苦しみたくない、早く終わらせてほしいということで、この免罪符を買って免除してほしい。そういう気持ちになるわけです。
And by the time of Martin Luther, these indulgences were for sale. You could pay money and get an indulgence and get time off out of purgatory.
16世紀のルターの活躍した時代の教会、ローマカトリックにおいては、この免罪符、食油状が教会が販売していた、 お金をもらって売っていたということです。
And not only could you get time off for yourself, but you could shorten the time of your dead relatives who were already in purgatory.
自分自身のこの罪が軽減される、または、煉獄での苦しみが軽減されるだけじゃなくて、自分の家族、親戚のためにも免罪符を買うことによって、その人たちの苦しみを軽減することができると教会は教え始めたわけです。
The church, the Pope in particular, had commissioned a man by the name of John Tetzel to go to Germany and sell indulgences.
最初はですね、教会はジョン・テゾーという人をこの免罪符を販売する、まあ、権限を与えてドイツの国々を歩かせました。
John Tetzel, of course, had a number of people working for him who would go into the towns and villages of Germany and
もちろん最初にこのお墨付きっていうんでしょうか、その働きを権限をもらったジョン・テゾル一人ではですね、賄いきれないので、他の人に、任せてですね、ドイツの国々を歩かせました。
And it is said that John Tetzel would come into a village or a town, set up a booth, and begin preaching to the people.
で、何をしたかというと、テゼルという人は、村々を訪ねてですね、小屋を建てて、そしてそこでこの免罪符を、食事場を売るための仕事を行ったわけです。
His preaching would include A very poignant descriptions of the persecution of the suffering in hell that people's dead relatives were going through.
で、テゼルのこの、まあ、説教というかメッセージはですね、まず人々をいかに煉獄が怖いところで、苦しいところで、そして家族や親戚が苦しんでいるから助けてあげなくてはならない、まあ、自分の罪の軽減だけではなくて、もう煉獄に行っている人たちのためにその状況を人々に詳しく説明するわけです。
Don't you want to deliver your mother from purgatory?
煉獄で苦しんでいるあなたのお母さん、あなたは救いたくないのかって、こういう話をしたわけですね。
And of course, the people did.
もちろん私の父親が、私の母親が煉獄で苦しんでいたら何とかしてあげたいということで免罪符を買ったわけです。
So they would step up and buy an indulgence.
そしてその免罪符を購入しました。
And John Tetzel would say, as soon as the coin clinks in the chest, a soul flies up to heavenly rest.
免罪符を買った人が、まあ、お賽銭箱とは違いますけれども、箱の中にお金を、まあ、コインをですね、チャリンと入れた瞬間に、その煉獄にいる魂が救われるという、そういうセールストークをしました。
Well,In this way, the church was pulling in a great deal of money from Germany and other countries.
教会はこういった働き、各地へ散らばっていった免罪符を売るセールスマンからですね、お金を吸い上げて、どんどんどんどん財を成してきました。
And the Pope was using that money to build the beautiful cathedral of St. Peter and St. Paul in Rome.
で、教会が今も残ってますけれども、大きな大聖堂を建てることができたのは、各地から売られた免罪符の収益をもって、立派なカテドラル、大聖堂が各地へ建てられました。
That was the situation that caused Luther to do what he did.
で、そのような腐敗した教会の状況を見ていたルターが、この宗教改革の働きを起こしたわけです。
He had two concerns.One, this was a racket, a corruption of what the church should be.
ルターにとって2つの、まあ、関心といいますか、心配事を危惧していたことは、教会がまるでゆすりたかりのようなことをして、人々を恐怖にして、そして免罪符を売りつけて儲けていたということですね。
Second, this whole idea of selling and buying indulgences was based on a wrong idea of what salvation is.
で2番目に神学的に教義的にルターが危惧したことは、救いの意味に全く反対している、または誤った理解を持ってこの食油場が売られていたということですね。
By this time, Luther had come to the understanding that when a man truly repented of his sins, God forgave his sins completely.
ルターは聖書、特にローマ書を通して、人間が自分の罪を告白、イエス・キリストを信じて自分の罪を告白すれば救われるというその聖書からの真理をしっかりと捉えていました。
Therefore, this whole idea of selling, buying and selling indulgences was totally useless.A waste of a person's money and was wrong theology.
ですから、この食油場または免罪符を売ったり買ったりするという行為自体が聖書の教えにはない誤った偽りの教えである。そのことをルターははっきりと捉えたわけです。
Luther had no idea, no intention of starting a new church or trying to divide the church.
ルターにとってですね、この95箇条の専門を掲げたときに、教会をローマカトリックの教会を分断させる、分裂させるなどと思っていませんでした。
But his teaching found a ready acceptance among the people of Germany.
けれども、ルターの掲げた教えがあっという間にドイツの国民に広がっていきました。
Several decades before this, printing had been invented in Europe.
印刷技術、皆さんも15世紀後半にですね、発達しました。
And as a result, Luther's 95 statements were printed and published and spread all over Germany.
で、印刷技術があったからこそ16世紀1517年にルターがこの95箇条の専門を掲げたときに、あっという間にそれが今でいうとコピーされてですね、まあ、印刷で配られたわけですね。
Within a year, his statements were the talk of all Europe.
で、たった1年で、1年以内にルターのこの95箇条の教えがヨーロッパ全土に広がりました。
Well, the Pope at that time was Leo the Tenth.
当時の電池もらえます。切れちゃった。